はい、じゃあお便り会です。ポンポンポンとじゃあいきますね。
はい、
ポントスオーフ、
ポンポンいけよ、ポンポンいけ。
ポントス王福袋予約さんからいただきました。
ポントス王福袋予約、
うん、
ここじゃ受けたまってないよ福袋予約。
都市ボーイズの皆様、いつも大変お世話になっております、
はい、
毎日 テレワークをしながら聞いています、
うん、
お二人の考察が鋭くありきたりな返答ではないところが興味深いです。
ありがたい。
実は私にも不思議な出来事があり、ぜひ読んでいただきたくご連絡いたしました。
はい、ありがとうございます。
数年前のことです。会社で不思議な出来事が立て続けに起きました。今の会社に入って半年が過ぎた頃、私の仕事は営業事務で営業部のアシスタントをしています。会社は食品メーカーです。営業の人たちが試供品の食品を取引先にサンプルとして送る際、クール便依頼をまとめて工場へ依頼をしています。毎日70件ほど。通常は営業担当が依頼書を作成し、私がチェックするという流れです。
うん、
緊急な依頼や出張先からなどの場合は、メールで代行を依頼されたり、ごくごく稀に電話で納品宛先や商品名を伝えられ、私が書類作成をする時もありますけれど、電話での依頼は本当に少なく、数ヶ月に一度くらいの割合です。それでこのほとんどない電話での依頼というのが、その日は2件もあったので、それぞれ別の人からありました。一つ目は〇〇会社横尾様宛て、
うん、
2つ目は〇〇商事、よしみバイヤー宛て、
うん、
1件目の横尾という名字は夫が亡くなってから私が付き合った人の名前と同じ、
うん、
2件目は亡き夫の名前、
うん、
電話で名前の漢字を説明されたのですが、好きで見ていると書いてよしみと言われたのです、
うん、
夫の名前はよしみです、
うん、
夫は17年前に亡くなっており、その後東京に越してきたため夫を知る人は誰もいません、
はい、
そして元彼とは別れてから10年以上経っているのですが、この出来事の翌年、元彼と復縁しました、
うん、
とても分かりづらい内容だったと思うのですが、この短編小説のような出来事は夫の命日に起こりました。簡潔にまとめると、夫の命日に夫の名前と元彼の名前宛ての依頼を受け、うん、その後元彼と復縁したという流れです、
うんうん、
それから同日にこれあげると AED の講習会に行った人が私のデスクに AED のパンフレットを置いていきました、
うん、
夫は事故死で AED をしても助かりませんでした、
うん、
夫は霊感のある人でしたし、私をいつも大事に思ってくれる人だったので、夫が面白いことをしてくれたなと思い出すたびに楽しくなります、
うん、
命日に関しては他にも話したいことがありますので、またメールいたしますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
なんとなく分かりました。
分かりました。
その夫の命日に、
不思議なことがね、
不思議なことがで、
うん、
そうそう、
重なってると。なんかさ、僕の、まあ、あの勝手に言ってることなんで、
うん、
持論なんで、それが正しいとかじゃなくてね、
うんうん、はい、
あの奇跡っていうのってすごいことなんですけど、僕の中で偶然が重なって奇跡っていう名称に変わると思ってるんですよ。
偶然が重なると奇跡ね、
うんうん、だと思ってるんですよ、
うんうん、
でこれってまさしくそれやなと思っていて、
うん、
例えば雷が当たる確率ってすっごい低いじゃないですか。
まあそうだね、
うん、この奇跡もあるけども、うん、偶然がいくつか重なって積み重なって段積みになって奇跡というものに名称が変わるというものがあると思ってんの、
うんうんうん、
2パターンだと思う、
はいはいはい、うん、
一撃の奇跡と、
うん、
すごい確率のっていうのと、
低いのと、
そうそう、偶然っていう、
まあ、そんなことが
っていうのが重なって段積みになってすごい確率になって奇跡になるというものがあると思うんですけど、
うん
うん、なんかそのそれがね、しかも、うん、なんだ、命日。
夫の命日。
そうそう。
命
日っていうのもあって、うん、その、うん、旦那さんが霊感があって、
うん、
そういう風に感じてしまうっていうのはね、うん、なんかすごく、
うん、
いいことしかないじゃない、この話の中ってね。そう
そ
う
そ
う、
だってその後、
うん、
復縁して
っていう
ことだから。
そう。で、僕が言いたいのが、その奇跡が起きた理由というか、うん、起こりっていうのが、
うん、
本当に、本当のたまたまのことかもしんない。
し、まあ、まあ本当に偶然、ね、
そう本当の偶然かもしれないし、うん、もしかしたらこの方福袋予約さんがおっしゃるように旦那さんのかもしれない、でもそれって証明できないじゃない絶対に、
まあ分からん
よ、分からないですよね、うん、だからそういう時って自分が心地いい気持ちいい方にとっていいと思うの、
うん、だから
だって自分に起きた話だから、うんうん、だから、うん、そういった人に決められることじゃないし、
うん、
だからこういう話が来る時ってやっぱりその人が話す、
うん
うん、こうであってほしいなの方によって僕は話をしていきたいんですよ、
うん
うん、だから僕の答えとしては、
うん、
旦那さんがプレゼントをくれたじゃないけれども、
うん、
でいいんじゃないかなって僕は思う、うんうん、僕はね、
いやまあまあ、うん、本当そんな感じだと思いますけどね、
だと思う、う
ん、この方もそう捉えてる感じだしね、
そうそう、うん、そうだからそれでいいと思う、
うん
うん、だからなんか例えばだけどこういう話をしていやそれ偶然でしょっていう人もいると思うんですよ、うん、ただのね、
まあ、
うん、ただの偶然ですよっていう人もいるんだけど、
うん、
別にそういう風に言う人もいていいと思うの、うん、当然だってね、その死んだのに亡くなったのに、うん、とかっていう人もいると思うんだけど、でも自分の中の心持ちとしては別にどっちだっていいじゃない、
まあ、
起きたことは起きたことなんだから、
う
ん、
結果はそう、
そう、ね、結果は変わんないんだから、うん、だからその起こりって実は何でもよくって、
うん、
だから自分が気持ちいい心地いいことだったらいいなって
思える方
で全然いいと思うなっていう、うん、思っちゃう。
俺も同意ですね、うん、ほぼ。
で、福袋は予約できてないよ。うちじゃ本当に受け止まってないからね。
なんか、このオカルトネームによって、ちょっとこんだけ、なんかいい話っぽいのがね、
う
ん、
そうそうそう、
福袋さんのにとかっていうと、なんかちょっと締まらなくなる感じあるんで ね。
もしかしたら奇跡起きて、福袋当たるかもね。
福袋って当たるもんじゃねえだろ別に。
あ、そうなんですか。
買うもんじゃない。
買うもんなんだ、うん、
はい、
並んでね、
はいはい、
うん、はいはい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあちょっと これ変わってるやつだな、
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく YouTube 見させていただいてます。
ございます。
私は接客業をしているのですが、先日お客さんから聞いた面白い話があったのでメールさせていただきます。
はいはい。
その話はお客さんがこのあと三重に行くことになったんだよね、
うん、
と言ってきたことから始まりました、
うん、
三重といえば伊勢神宮くらいしか思いつかなかった私は、
うん、
伊勢神宮行くんですかと聞きました、
うん、
そうそう、一回死んでから神社とか興味出てきて、
え
とお客さん、私は一回死んだ、死にかけたじゃなくてと思ったのでそう聞き返しました、
はい、
いやいや死んだんだよね、心臓も呼吸も止まった。
え、どういうこと、
この人は何を言っているんだ、
うん、
と思い詳しく聞いたので彼が言っていたことを書かせていただきます、うん、夜中に帰宅して部屋で過ごしていたら急に倒れて動けなくなった、
うん、
目が開かず体も動かせないけど意識というか感覚はあった、
うん、
声は出せないけど音は聞こえる、
うん、
心臓のドクドクした音がだんだんゆっくりになり止まったのが分かった、次に呼吸が止まったのが分かった、
うん、
苦しくはない、心臓と呼吸が止まっても苦しくないんだ、
うん、
俺死ぬのかなと思った、そうしてるうちに失禁していることが分かった、
うん、
3回失禁した、目が開かないし動けないけど魂のようなものが自分の中に残っている感覚があった、これが抜けたら死ぬのかも、しばらくすると目が開いて体が動かせるようになった、スマホを見ると倒れたであろう時間から3時間が経っていたという体験をしたようです、
うん、
これをきっかけに霊的なものを感じたり見たりするようになったそう、
うんうん、
神社などもそんなに興味がなかったのに行かなかっ、ん?興味がなかったのに行かないとと思うようになったとか、
うん、
彼の体験は幽体離脱とも違うようですし何だったのでしょうか、お二人はこのようなお話聞いたことありますか、文章を書くことに慣れてないため分かりにくかったところもあるかと思いますが読んでいただきありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ということで、なおなおさんかな、
なおなおさん、ああでもよくねいただいてる、はい、そう面白い話ですね。でもね
これなんかあんまり聞いたことない種類のなんか話だなと思って、
うん
ね、自分が死んだのを体験できてるってよく分かんない感覚だよね、うんうん、なんかその幽体離脱で自分が死んでるように見えてるとか、うんうん、体がね、
うん、
死んでるのを見たとかは分かるけど、
なんかあれでしょ、幽遊白書の第1話みたいな、
そうそうそう、
うん、
この 徐々に自分が死んでるのを自覚していて、うん、失禁までしてるのに、
うん、
その後普通に戻ってるんだよね、うんうん、3時間後なんなんこれ
っていうね。あのさ、
うん、
誰かは言えないんだけど、
うん、
あのこれもさ、
うん、
俺嘘つけと思ったの聞いてる時にね。
でその人はその人の話、
そう、その人は実際そうだって言うから、
うん、
そうなんだろうと思うんだけど、俺は赤信号で捕まったことがないっていうの、
う
ん、俺は青信号しか見たことがないっていうの、人が
人生で、
そう、俺は青信号で直進したことしかないっていうの、
うん、
は？と思って、
うん、
で
そうだ、ね、
車運転されるんですか、まあ、もしかしたら歩きやったらね、
うん、いや
歩きだったら確率的に、ね、
まあ、その人いくつぐらいなの？
その人はね40くらいですよ。
40年以上じゃあ。
その人は、うん、あのバイク便やってんの。
絶対引っかかるだろ。
絶対に引っかかってんの。だけどある体験経験をしてから僕はあの青信号しか出なくなったんですって言ってて、
うん、
それどういう体験ですかって言ったら僕は一回死んだんですって言うんですよ。同じように
同じこと言ってるやん、うん、
ある心霊スポットに行ったんですってよ、
うん、
あのみんなでね、
うん、
行ってたらそのある心霊スポットっていうのがハイデラなんですよ、
うん、
でそこバイクでぐるぐる回ってで何もないなーって言って歩くんですよ、うん、またねバイク止めてぐるーっと歩いてるときやっぱ何もないよな、いやおもんないなー帰ろかって言ってるときにあのみんなの足音がどんどんどんどん離れていくのを感じるんですよ、
うん、
あれと思ったら自分歩いてないんですよね、
うん、
そしたら膝ドッとついて倒れちゃって、
うん、
でそしたらその自分がどんどんどんどん衰弱してんのを上から見てるんですよ、同じように。でそのままスッて吸い上げられてあの地球を見たんですって。
だいぶ吸い上げられたね。
だいぶ吸い上げられて上にチューって吸い上げられて上から、うんうん、わ地球だ
地球だってなった
の。青って思ったぐらい冷静やったって言って、そしたらあの背中をトンって押されるんですって、
うん、
疲れたのか分かんない、
うん、
手かも分かんないし棒か分かんないなんかでドンと押されて、
ね、
そしたらギューって戻ってって、うん、自分の体にスッって戻ったんですよ、
うん、
そしたら周りに大丈夫大丈夫って友達がいてて、うんうんうん、あ大丈夫でもこんな話したら気持ち悪がるよな、
うんうん、
って思って苦しくもなく、
うんうん、
そのままバイク乗って帰ったんですよ、
うんうん、
そっからバイク便で人に物届けるときに僕は赤で止まったことがないんです、青しか出なくってって言ってた。それがきっかけなんです。それまでは普通にだと同じように捕まってるんですけど、でそれがあのずっと捕まってないわけじゃなくて、
うん、
むちゃくちゃ急いでる時、普通にだからバイク走らしてる時は赤止まるんですけどね、
あのでももう緊急時とか、
そう例えば何時までにバイク便をしなあかんっていう時に、
はいはいはい、
あこれちょっと無理かもっていう時に、うん、もう全部青っていうのがずっと続くって言って、それが10年ぐらいって言ってて、嘘つけと思って、10年っすよ。
それはすごいね。
バイク便で。
うんっていうレベルじゃないね。
そう。
うん、
で、何回ぐらいあったんですかって100回以上あるって言って、それが。
まあ、バイク便やってるようになるよな。
100回以上、もうギリギリだっていう時に、
ほう。
青なれって言ったら、うん、もう全部青って言って。ほんまか。
なれって念じてんだ。
念じる。
ああ、じゃあ、そういう能力っぽいね、
うん。そうそう。あの、信号を青にする。
面白いけどな、
うん、っていう話なんですよね。普通には止まりますよ。あ、そうか、言い忘れてた、すいません、
うん、
あの
だから 100% っていうのはそういうことじゃない
か、うん、そうそうそうそう、あの急いでるとき自分が念じたときは 100% って言ってて、じゃあ、あの乗してってくださいって言ったの、
うん、確かに
その、
うんうん、
二血してね、
見てみたいな、
そうそう、で、うん、当時家が僕はあの中井にあったので、新宿の中井に住んでたことがあって、そこまで送ってくださいと、
うん、
でその人がその人が僕らがその時いたのが、
うん、
上野やったのよ、
うん、
ちょっと遠い、
だいぶある、ね、
そう、そっからじゃ あのもう何分までに帰れって言って
あ制限を、
うん、制限して絶対
全然信じてねえ、
青だけで
全然信じてない
で言ったの、
うん、
最初で赤だった
いやダメじゃん
と思って、うん、あでもまあ、 あの自分の時だけなんで、人の願いの時は僕は、
うん、
まあ、
てかやったことないんだろうね、
そうそう
そ
って言ってて、
うん、なるほどね、
なるほどねって思う、まあ思いますよね。
まあでもなんか、
うん、
その地球まで飛び出たっていう、
うん、
地球外かまで飛び出たっていうのはなんか別で聞いたことあるから、
そう
なんかところどころやっぱり 共通点はあるな。
そうそう。で、なんか、アカシックレコードがとかで言い出して。
ああ、あっ、ややこしくなってきちゃった。
やばっと思って。
うんうん、
そこは違ってて、
うん、
あの、信号の答え教えてくださいって言
って。うんうん、そうね、はい。それはもういいかな。
もういいや、うん。
なるほど。
うん。あるんですよ。だから、
な
ん
か。この方もじゃあ、能力とかさ、そうそ
う。もしかしたらついてるかもね。
神社行きたくなるって何なんだろう
ね。何でしょうね。
何なんだろうな。
ね、その実は記憶がなくなってるだけで、
うん、
あの神様と会ったとかね、どっかで、
うん、
体が感謝しようとしてるみたいなね、だったら面白いですけどね。
なんか、うん、神の力借りに行くとかっていう人もいたから、うん、
あ、いるいる、
神社にとか
いる、うん、いるよね。なんかあの役者さんとかさ、
うん、
多いよね。舞台やってる人ってさ、
うん、
あのすっごいオーディションとか、
うん、
大きい舞台の前に行く人むちゃくちゃ多くってさ、
うん、
結局神頼みなんですよね。で、
うんうん、
例えば覚えてるセリフとかあるじゃない、
うん、
動きとかフォーメーションとかがあったりするときに、あの絶対覚えてることだから、それがちゃんと練習通りに出ますように神様お願いしますって言って、
うん、
あのちゃんと言いに行くって言ってた。
へ
え、うん、あの大衆演劇してる人が言ってた。
あ、まあみんなやってんだろうな。
みんなね、
言わねえけど、
神頼みやってんでしょ、うん、なんかやっぱり神社とかお寺とか行ったらさ、結構芸能人の名前あるもんね、うん、
あるある、
うん、あ、ここ行ってんだこの人って思ったりとかする、
うん、でもそれこそ芸能に聞くみたいなところ行くと、もうね、こんな人まで頼ってんだなっていうのあるよね、うん、
とかスポーツ系だったらスポーツのね、うん、
人とかある
あるし、白峰神宮だったかな、
京都、
うん、そう、うん、
あのサッカーの、
そう、サッカーのとこ、うん、あそこもすっごいあった。
そうだね、
なんかサッカー選手もあるし、あれってあのサッカーだけじゃないですよね、実はね、
うん、
スポーツ全般でも蹴鞠が有名なとこなんですけど、でもあそこも結構スポーツ選手いたよ、
日本代表の
やつとかね、うん、そうそう、とかね、いっぱいいるんですよね、
うん、
よく知ってるね、
ちなみに行ったから、
あ、行ったの、
うん、
行ったんかい、
じゃあ次行きます
行っていいだろ
別に、岸本さん、林様、奥様、こんにちは。オカルトネーム海の父と申します。
うわ、えら、海の父、ありがとうございます。
初めてお便りさせていただきます。
ポセイドンじゃん。
これはほとんど霊感もない私が妻の実家で体験した不思議な話です、
はい。
彼女との結婚が決まり、ご両親に挨拶に行く頃になり、初めて彼女の実家に行った時、
うん、
彼女が庭の片隅にある石を指差し、あの石は絶対に触ってはいけない石なの、先祖代々そう言われてるんですって、と不意に言ってきました、
うん、
なんで？と彼女に聞き返しましたが、理由はよく知らないとのこと。その時はそんな不思議な話があるんだなぁと思うくらいで、結婚の挨拶のことで頭がいっぱいいっぱいになっており、緊張していたのでそれ以上深く考えられる余裕はありませんでした。緊張しながらもご両親への挨拶が一段落、それから半年ほどして彼女と結婚し、初めての夏休み、妻の実家に遊びに行った時です。妻の実家では農業を営んでおり、その畑や田んぼで採れた野菜や お米をたくさんいただいていたので、
うん、
その日はそのお礼として畑仕事を手伝ったりしていました。
昔話みたいな。
慣れない畑仕事をしたせいで、夕方頃にはバテバテになり寝てしまいました。そんな時間に寝てしまったため、夜寝る頃には逆に目が冴え、全然寝つけず、趣味の YouTube を見て眠くなるのを待っていました。時間にして夜中の2時過ぎくらいだったと記憶しています、
うん、
庭の方から視線を感じたのでそちらを見てみると、なんと薄青い老婆がじっとこちらを見ていました。え、幽霊？金縛りにあったのか、体が硬直して全く動けず、
うん、
しばらくその老婆とにらめっこ状態、
うん、
そしてふと消えてしまいました。体が動くようになり、現実に戻ると急に恐怖に駆られ、横に寝ている妻を叩き起こし、今あったことを話しても聞く耳を持ってくれず早々に寝てしまいました、
うん、
次の日、妻の昔の家族写真を見せてもらっていると、そこに昨夜見た老婆と妻が一緒に写っている写真があるではありませんか。昨日俺が見た老婆ってこの人、と妻に言うと、それは去年亡くなったおばあちゃんだよ、死因は畑仕事中の火の不始末で起こった焼死とのことでした。亡くなる数週間前に帰省した時はすごく元気にしていたのに、突然の訃報を受けてびっくり、
うん、
死因が死因なので事件性があるかないかの確認で警察が来て家族全員取り調べを受けたそうです、
うん、
事故だと分かりようやく葬式ができたが現場は凄惨な状況だったと当時のことを教えてくれました。初孫でしたし妻は孫たちの中で一番可愛がってもらったらしく妻もおばあちゃんが大好きでかなりのおばあちゃん子だったよう、うん、今でもたまに夢に出てくるそうです。その可愛がってた孫の結婚相手がどんな人が見に来たんじゃないと妻は冗談半分で言っていました、
うん、
その時私はあの庭の石のことを思い出しました、
うん、
そうです。昨夜おばあちゃんがいたのは確かにあの石の上だったのです。これは何かあると思い夕食時に思い切ってお父さんに庭の石のことについて聞いてみました、
うん、
すると先ほどまで笑顔で愛想よく楽しそうにお酒を飲んでいたお父さんの表情が一変険しい顔つきになりわしも理由は知らないと一言だけ話して黙り込んでしまいました。
ありゃ
何かおかしい。お父さんはきっと理由を知っていると直感的に思いもともとそういうオカルト的な話が大好きだった私は理由が知りたくてたまりませんでしたが表情や態度を見ると話したくないオーラが全開、
うん、
義理の父であることや今後の関係がギクシャクするのも嫌なのでその話はそこで終わらせました、
うん、
以上が妻の実家で体験した不思議な話です。今もこの石についての謎は解明されていませんがまた何か分かりましたらご報告させていただきます。
お
ということでいただきました。
なんか小説みたいだね。
ね、すごい絵が浮かぶねこの話、ね、
なんか怖いんやけど普通に、
うん、
これ事件じゃない
事件だから
事件の匂いがしない
このさ、うん、
おばあちゃんさ、うん、ほんまに見に来てたんかな、なんか伝えたいことがあったみたいな、
ね、
その
でさ
家族じゃない人に、
そうそう焼死だよ、
うん、
焼死ってなかなか大きいんよ、
うん、そうっすね。
でまあねそう
ちょっと思っちゃうよね。
でそれが家族全員が知ってって石には触ってはいけないって、うん、いや先祖代々っていうのがねまたなんかすごい理由がありそうで怖いよな、ね、
絶対なんかあるでしょう。しかもその青白い姿で現れるか ねほんまに挨拶したかったらさ、
うん、
ちょこんと可愛らしいおばあちゃんで持って手振ったりとかさしてくれりゃいいじゃん。
でもさその先祖代々が恐れている石の上にいるっていうのがさ、うんね、なんか意味ありげよね、
うん、なんかもしかしたらさ、
うん、
勝手なこと言うけど家族のルールがあってさ、
うん、
それをちょっとあの触ったいかんとか動かしたいかんっていうのがあって、
うん、
それが理由でもし焼死までいたとしたらさ、
うん、
まあちょっと飛躍しすぎですけど、
まあまあ、
うん、したらさおばあちゃんがこの石の場所直せって言うがために石の上立ってるとかさ、
うんうん、
そのなんか石の上に立つって言ったら理由があるよな。どこだっていいんだから立つなんて。
そうそう、
うん、ってことはやっぱ石に関することだし、そのお父さんがね、
めちゃくちゃ険しくなるっていうの
もね、うん、っていうのもちょっとつながってくるし何かあったんでしょ。
でも 100% 家計にまつわることだろうね、うん、そんなに言いたくないっていうのはね、
うん、ね、
その義理の息子にはっていう。
聞ける？
いや俺は義理あどうだろうね、
まあ、義理のお父さんがいた経験が
その後の関係があるからな
ないから分かんないと思うんですけど、うん、義理のお父さんってほんま恐怖でしかないの
お前ほんと猫、うん借りてみたいにな
る。そうそうそう本当にねあの一生付き合うから一生ね、
うん
うん、でお父さん若いの、
うん、
結構ね、
うん、
55なんですってよ、
うん、
で55っていうことはさあしかも結構健康やから、
うん、
まああと30年40年いきますよ、
うん、
普通に生きたらね、
うん、
で30年40年付き合いがあるんですよ、
まあね、
そりゃやっぱ嫌われたら嫌だよねそりゃ
でもそれをやりすぎて嫌われる可能性もあるけど
な。あ、まあね。
その
気遣いすぎて
って こと
よね。よそよそしい、うん、俺のこと嫌いなんか、近づいてこないな、こっからっていうのはあるかもしれないけど、でも、僕としては、
うん、
その、好かれるよりも、何もしないってことを選んだ。うん、嫌われないという。
なぎを選んだ。
そうそう、なぎを選んだ。何もないという、
うん。
波も立たない。
まあね、そっちの方が、まあいいかもしれんけど。うん、
引きも押しもしない。
でも。
何もない状態。
なるほどな。じゃあ、この方の気持ちは分かる。
気持ち分かる。
ああ、聞けない
って。これ以上聞けないぞって、そのお父さんが、あっていう表情を見せた瞬間にゾッとするもん、やっぱり、俺も。
ね。でも、これ、本当あるんだろうな、こう、聞いちゃいけないことってね、多分。
僕もまあ、ありますけどね、本当にね、聞けないこととか。 これ聞いちゃダメなんだろうなっていうのはあるけど、やっぱ聞けないもん、はいはい、これ以上。
なるほどね、
うん、すっごい気持ちは分かる。でも、
まあ、でも分かったらね、
ちゃうよね。
分かったらちょっとまた連絡いただきたいな、うん、
外野からすると聞いてほしいよね
まあそうね、
うん、でもそれはもう無理な話だし、そうなかなか難しいし、うん、付き合いもあるからね、
はい、ちょっともう一個ね、近い話みたいなのがあるから、はい、これ短いんですけど、はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして、いつも楽しく拝見しております。え、
あ、終わりじゃない、
終わりじゃない、
すいません、
もうちょいある、
もうちょい、はいはい、
アメリカ在住のオカルトネーム、ズッキーと申します。
ズッキーさん、ありがとうございます。
大黒柱鳥の樹石のお話を聞いて、数日前たまたま長男がしてくれた話を思い出したので書かせていただきます。
はい、
長男が高校を卒業してしばらくした頃、長男の知り合いの女の子が亡くなりました。長男は学生時代アメリカンフットボールをやっていて、仲間とのパーティーで何度かその女の子を見かけた顔見知り程度の関係です。彼女が亡くなった原因は実の兄に銃殺されたのです。殺される以前のお兄さんと妹の関係は良好だったそうです。何でもお兄さんが州内のとある町に友人と遊びに行って石を持ち帰ってきたそうです。
うん、
その日以降お兄さんの様子がおかしくなったようで、ある日突然妹に銃口を向け殺してしまったのです。
マジで？
妹と喧嘩していたわけではないそうで、撃った後自分で警察に連絡を入れて捕まりました。
うん、
その時に石が殺せって言った、
うん、
と語ったそうです。
うわ、
どんな石かは分からないですが、もしかしたら彼から見たら綺麗に見えた石だったのかなと思ってしまいました。うん、長男は霊感はないのですが、部屋に取り付けた監視カメラにオーブが映ったり、興味本位で行ったゴーストハンターの手伝いで霊の足音を聞いたり、
うん、
ラスベガスへ行った時ショーのポスターをカメラで撮ったら女性の目が大きく映り込んだりした、うん、などもありましたので、そちらの話も機会があれば書かせていただきます。うん、ありがとうございます。いただきました。
石怖いな、おい、
アメリカの石、
アメリカの石、銃殺っつうのがアメリカっぽいですね。
そう ね,
ね、
でもなんかやっぱり石は良くないっていうのは、
うん、
あれなんかな、全世界共通なんかな。
石はね、あの人から聞いた話ですよこれもね、その川の石は良くないっていうね、
川も良くない
っていうし、川の石っていうのはさ、例えばさ、
うん、
人が川上で殺されてよ、
うん、
流されたら川下にずっと流れていくじゃない、
うん、
どっかで止まるかもしれないけどね、やっぱそのルートを同じように石も転がっていくじゃない、
うん、
だからなんか念がこもるって聞いたよ。だからあの漁師さんとかはね、
うん、
あの動物の血とか流すじゃんそこで。
ああ、なるほどね、
うん、腹
バッと切って
洗ったりとかして、
う
んうんうんうん、あの血を流すからさ、だからその、血を流すような川とかで、うんうん、絶対物は持ち帰らんって言ってた漁師さんは。動物の念が入ってると、で、そこで自分がやったってことは他の漁師もやってるはずやと、
うんうん、
でまあ推奨じゃないけれども誰にも師匠がいて、うん、で師匠でつながったやつどっかでね、
うんうんうん、
でそれでそのやっぱ川一緒やから使ってるところが、うん、だから
共有だもんな。
そうだからもう絶対川の石は持ち帰らんって言ってたね。何かあるとかは分かんないけれども、
なんかでもその敬意の払い方みたいなことなのかもしれないし ね、
だからそこの石を持ち帰ったでしたっけ、
うん
ね、お兄さんが、
お兄さんがね、うん、謎の石を持ち帰ってきた。
石なんか絶対なんかあるよな、
あるでしょう。
何かが経て経て経て経てお兄さん
だって自分で言ってんだもん、
ね、
自分で逮捕してくれって言って石にやらされたって言ってんだから、うん、石以外ないよ ね、もう
すごいよね、
うん
うん、
まあまあ可能性としてはさ、その石のせいにしてなんかやりたいってこともあるだろうけどさ、うん、
まあね、本当にさ、一分前にさ、
うん、
カブレラストーンの話題になってさ、人と、
うんうん、
で
人と話題になった
の、うん、人と話題になったの、カブレラストーンについてね。あれって
あんまりならないけどな、
南米でしたっけカブレラストーンってね、
うん、確かそうだ
った。でそれもなんか川かなんかで見つかったと、
うん、
で見つけた人がお医者さんに言うんですよね、
うん、
なんかこんなカブレラストーン、カブレラストーンじゃないけど、まあ、奇妙な石を見つけたって、
うん、
そのお医者さんがすごいって発表して、そのお医者さんが見せたことになってんだけれども、
うん、
その時に言うてました、その人が、あの医師が医師の意思を感じたって、
うん、言ってる気するわ、そういうこと。
だから医師の意思があったのかも今回
まあまあお後がよろしいようで。
よろしくないでしょ、
じゃあ じゃあこれでお便り終わりたいと思います。はいはい、了解です。ね、またいろんな話ありがとうございます。い
や面白かった。
まだまだ続きますの で, そうです、ね、ぜひお願いします。
あと2週間ぐらいですか、
ね、はい、そうですね、多分それぐらい。
あと2週間読みますので、そこから決まります。
ちょっとね、まあできるだけ読みたいんでテンポ上げて読む回とかもするかもしれないですけど、
うん、どうですか、はい、もうあなたの中では決まってますか。
いや、もう僕は全く、うん、真っさらですよ。
真っさら。まあ、それも失礼な話だけれども。忘れたんかい、全部っていうね。僕、4つあるか。
あ、もう、候補が。
うん、候補があって、うん、その中から選んでいこうかなという。多分ね、被るかもしれないし、うん、ちょっと多めに、ね。
まあ、そうだね。僕も、うん、まあ、一応僕見直して、多分、またね、うん、はいはい、楽しんでって感じにしますけど。うん、
はい。
はい。以上でございます。トシボーイズ、はい、ツイッターやっておりますので、最新情報はそちらでお願いします。
はい。
ブログもございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けます。メールございます。トシボーイズ02@gmail.com、 トシボーイズ02@gmail.com、ね、こちらご意見ご要望お便りお願いいたします。
はい。
お仕事ご依頼は別で、問い合わせフォームホームページの方にございますので、そちらでお願いします。
はい。
以上でいいですか。
はい、
はいはい、ということで、じゃあ締めます。
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
でした。
ありがとうございました。